ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
今週のマイリメンバード、今回はですね、代々木なるで、やらせていただきましたリーダーセッション、ピアノ山田貴子さん、そしてベース伊藤由紀ちゃんとの2回目のトリオ、
はい、
そしてピアノ岸さやかちゃんと、デュオでやらせていただきましたポルカドッツでのライブ、
はい、
そしてもう一つは、ピアノの西山ひとみさんとのデュオでは初ツアーでしたね。3カ所のライブということで選びました。
はい、
では2週間の近況報告です。
はい、
まず今週のマイリメンバード1本目に選びました代々木なるでのリーダーセッション、
うん、
ピアノ山田貴子さん、そして、ベースは伊藤由紀ちゃんの2回目のトリオでございました。
はい、
ちょうどこの前にですねソロツアーがありましたので、
うん、
それを終えて帰ってきまして、一人じゃないアンサンブルのね、あのライブということで、あのとにかくその楽しさとか、あの喜びに溢れたライブになりました。
はい、
そしてわらびアワデライトではピアノあやきくんのライブでございました。
うん、
あやきくんはですね、あの関東で、あの一緒にやるのは初めてなんですけれども、ここ2年ほど、あのよく新潟に行かせていただいていますが、その新潟での演奏というのは、あのもう何度も一緒にやらせていただいております。
はい、
そして今回はですね、あやきくんが、実は、よく一緒にやっているという、ビブラフォンの山本玲子ちゃんと私の初トリオということで、
うん、
ピアノ、ビブラフォン、バイオリンという、編成でやらせていただきました。
はい、
そして、吉祥寺ストリングスでは、久しぶりの鉄板トリオでのライブでございました。
はい、
今月はですね、もう一度、鉄板トリオのライブがストリングスであるんですけれども、うん、そうですね、鉄板トリオとしては久しぶりでしたが、その間にあのギターの宮野さんのリーダーライブがあったり、あとはあの志向ちゃんとは、カレンちゃんとか、ボーカルの田中理香さんのライブで一緒にやったりとですね、うん、あのそれぞれの絡みは多かったんですけれども、トリオサウンドはね、やっぱりこう鉄板という感じで、この日もまあ、あのレパートリーが本当にあのすごく増えたので、あの毎回聴取するのがちょっと逆に難しいんですけれども、うん、まあ、18番揃いということでやらせていただきました。
はい、
そして、今週のマイリメンバード2本目に選びましたピアノの岸さやかちゃんとのポルカドッツでのデュオでございました。
はい、
さやかちゃんとのデュオ、ポルカドッツでは2回目だったんですけれども、うん、本当にあのポルカドッツは純子ママのね、温かさとかね、こう優しさが行き届いた、あの素敵なお店なので、この日も、あの、そんな、お店の空気の中、さやかちゃんとはですね、あの、私のまあ、休業前、最後の、あの、演奏でしたので、
うん、
そんなものもすごく、あの、さやかちゃんからのこう気持ちっていうのもね、受け止めながら、やらせていただきました。
はい、
そして、これは、あの、クローズドのね、あの、イベントだったんですけれども、土浦共同病院の、新年会で演奏させていただきました。
はい、
この日はですね、ギターの宮野博樹さん、そしてピアノの若井優也さんとの3人でやらせていただきました。
はい、
宮野さんと若井くんは、初共演だったんですけれども、うん、すごくこうお互いの音を聞きながら、こう寄り添いながら音楽をやっていただいたなという、あのすごく2人のこう優しさみたいなのをね、感じた、そんな演奏だったかなと思います。
はい、
そして今週のマイリメンバード3本目に選びましたけれども、
うん、
ピアノの西山ひとみさんとのデュオとしては初ツアーということでやらせていただきました。
はい、
ひとみさんとのあのツアーはですね、ベースの安香川さんのツアー以来だったんですけれども、うん、まあ意外にもデュオは初ということで、うん、私もすごくあの楽しみにしていたんですが、
うん、
まず初日はですね、名古屋のザ・ウィズさんですね、
うん、
あのウィズさんは私は2度目の出演だったんですけれども、うん、ピアノもですねスタンウェイに変わりまして、さらにこういい音と空間という感じで、
うん、
たくさんのあのお客様にもお越しいただきましたし、
はい、
ひとみさんとも まあ、関東以外では久しぶりのこう演奏ということで、うん、少しやっぱりこうお互いの気持ちがね、うん、やっぱり違うというかね、あのそんな非常にこういい、時間を過ごさせていただきました。
はい、
そして2日目はですね、こちらも初出演させていただいたお店なんですけれども、うん、京都のようというね、素敵なライブハウスでの演奏でございました。
はい、
この日はすごく冷えていまして、うん、京都に着いた瞬間にもう本当に全然こう気温が違うと感じだったんですけれども、うん、すごくね、あの素敵なあのお店で、この日があの私は自分の誕生日だったんですけれども、うん、あのたくさんのね方に来ていただきました。あの東京からもあの来ていただいたお客様もいらっしゃいました、
うん、
そしてひとみさんとね、あの皆さんからもこうお祝いを、していただきまして、うん、こう雪のこう降りしきる中いい時間を過ごさせていただきました、
はい、
そして3日目、こちらはですね、あの河内長野にありますラブリーホールというねホールでの演奏でございました、
はい、
ラブリーホール大ホールでね、あのやらせていただいたんですけれども、
うん、
もう本当に広いホールで約1300人ですかね入るみたいですね、うん、まあそんなあの本当に大ホールでね、あの弾かせてもらうっていうのがなかなかこうある機会じゃないので、
うん、
すごくあのありがたかったなというのと、
うん、
またあのそこでひとみさんとデュオで、しかもあの二人とも生音ということで、うんうんうん、若干あの私ももうそういうねところでのこう演奏っていうのをやっていないので、マイクなしでね、うん、どんな感じになるかなと思っていたんですけれども、うん、本当にいいホールですごく弾きやすかったですね、
うんうん
うん、あのむしろもうあのマイクは必要ないかなという感じで、うん、すごくこう跳ね返りも良くてね、ひとみさんの、あの、リハーサルで、あの、ソロを弾いてるときに、こう、後ろでも聴かせてもらったんですけれども、うん、本当に後ろまで、気持ちよく、こう、音が飛ぶという、うん、あの、素晴らしいホールで、あの、デュオということで、あの、自分としては、すごく、こう、記憶に残る、そんな演奏の機会に恵まれたなと、非常に感謝しております。
はい。
ひとみさんとのツアーはですね、この3日間で、うん、一応終わりということで、お別れしまして、うん、で、その後、私はですね、トランプのツアーがちょうどついていたので、一日、ちょっと神戸でお休みしまして、その後に、パーカッションの畠山優さん、そして、ピアノの恵子ちゃんと合流しまして、うん、2日間の旅でございました。
はい、
まず、徳島パシフィックハーバーというね、あの、非常に、素敵なレストランというかね、あの、もともとはウェディングの会場みたいなんですけれども、
うんうんうん、
あの、すごく素敵な場所でしたね。そこでの、会員様向けのライブということで、まず初日やらせていただきました。
はい、
そして二日目はですね、香川の丸亀に移動しまして、うん、ルフランでのライブでございました。
はい、
ちょうどあのルフランはですね、去年のあの、ナミさんのツアーで行かせていただいたので、
うん、
割とね、あの、時間が経たない、すぐにあの、またルフランに行けると思ってなかったので、それもすごく嬉しかったなと、思いますが、
はい、
たくさんの、あの、お客様にお越しいただきまして、本当にすごく盛り上がったね、うん、あの、熱いライブとなりました。
はい、
ゆうさんとあの、けいこちゃんとのトランプのね、ツアーは約5年半ぶりだったそうなんですけれども、うんうんうん、まあ、コンスタントにね、ずっと、音を出しているので、
うん、
まあ、そんな久しぶりな感じも全くなく、オフステージもオンステージもすごく、楽しい2日間となりました。
はい、
そして、帰ってきまして、小岩のコチではピアノの伊藤志子くんとのデュオでやらせていただきました。
はい、
あのツアー後っていうのは、心地よいまあこう疲労感っていうかね、うん、そういうものあるんですけれども、まあそれがあのすごくプラスになる時があって、力まずに、うん、あの音が出せるっていうのがすごくあのいつも毎度ツアー後っていうのはそういうミラクルがあるんですけれども、うん、そんなあの、状態で、またあの志子ちゃんのピアノもすごくいい音が、うん、していたので充実のデュオライブとなりました、
はい、
このような非常に充実した2週間でございました、
はい、
それではお便りをご紹介します。まずは前回のお題、舞子さん不在で舞子オリジナルを演奏するトリビュートライブをやるとしたらどういうミュージシャンの組み合わせでどのオリジナルを聞きたいですか、で収録後に届いたお便りから、
12日のジャズオントップではありがとうございました。前回のジャズオントップでは舞妓はんは冒頭は緊張気味でしたが、今回は気力体力とも充実しておられるのが伝わってきました。逆にお客さんの方が緊張してたかもしれませんね。それでなくてもバイオリンがたった一丁というのは荘厳な雰囲気がありますから、それがジャズクラブならなおさらでしょう。その荘厳な雰囲気から繰り出される響きは箱全体に満ちて、私たち聴くものを温かく包み込むようでした。私は去年クラシックの無伴奏バイオリンを何人かの方で聴きましたが、舞妓はんの醸し出すジャズのスタンダードや自作はバッハやイザイと同じに聞こえました。舞妓はんのバイオリンはジャズの芸術です。終演後の舞妓はんはやりきった満足感と体力を出し切った疲労感で少々放心状態でしたね。久々にお目にかかった久米門さん、同行しておられるとは思ってなくてお顔も忘れてしまっていて失礼しました。お疲れ様でした。次は27日の長野ラブリーホール楽しみにしていますよ。さてお題です。私はバースウィズユーやラバブル等の舞妓はんの珠玉のバラードを舞妓はんと縁の深いゆいちゃんとけいこちゃんのデュオで聞いてみたい気がしますね。舞妓はんのお休みの間にこの二人で舞妓作品のみのライブをやっていただきたいですね。ゆいちゃんが舞妓はんのソロ曲を弾いたらどうなるんだろうな。アカデミズムの牙城である上野で学ばれた彼女が幻月のフレーズをどう展開させていくのか非常に興味が湧きます。啓松さんからいただきました。啓松さんに1スマイル差し上げます。
啓松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジャズのトップではお越しいただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当ね、あの書いていただいている通り、
うん、
あの前回 の、 あの初ソロツアーの時はもうめちゃめちゃ緊張していたので、
うん、
まあ、今回も緊張はしていましたが、また、うん、あの少し違ったかなというふうな感じでございます。
はい。
そして、お便りもありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね。私も、あの、けいこちゃんとゆいちゃんで、あの、弾いてもらいたいなと、うん、思います。けいまつさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、今回はフリートーク。舞妓さん、くめもんさん、こんにちは。先月は地方ツアーも多くて、様子をツイッターで拝見していました。大阪のホールでかいですね。1200席。びっくりです。ところで、最近インフルエンザ流行ってますが、予防接種はしましたか？自分が先月出席した14名ほどの初顔の仲間会議。業種バラバラ。年齢は30から60代男女半々で聞いたところ、接種者1名。みんなで思わず顔見合わせてしまいました。共通した意見はあんまりかからないし、かかっても少し軽く済むだけでしょ、でした。自分も未接種ですが、世間の接種者ってこんなものでしょうか。さて、いよいよ2月。ライブ活動最終月。早い、もう。今月は都内や近県多いので都合つくかな。ホワイトビーチさんからいただきました。ホワイトビーチさんに1スマイル差し上げます。ホワイトビーチさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当ね、あの、うん、今年は特にインフルエンザが、
うん、
あの、蔓延ということで流行っていますね。普通の風邪も、あの、結構熱が出るということでね、うんうんうん、あの、私たち、あの、ミュージシャンも結構みんなかかっていて、うん、やっぱりね、代わりが効かないので、うん、あの、トラをね、頼むのも大変だし、うん、私はまあ、ツアーが続いていたので、気合で、
うん、
もう絶対かからへんと思って。あとはまあ、あの、免疫力をね、やっぱり落ちないようにするのがいいのかなと思いますけれども、予防接種はね、どうなんですかね。
うん、
周りの人に聞いても、あの、毎年打ってる人は必ず打ってるし、やっぱり、あの、そういう人に聞くと、例えば、あの、ミュージシャンでも、たくさん生徒さんがいて、あの、レッスンがすごくやっぱ多い人はね、やっぱりそうやって、うつるね、あの、可能性も多いし、子供たちも多いしね、そういうのもあるかもしれませんね。ホワイトビーチさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
ツアー尽くしの1月が終わり、とうとう2月ですね。ライブ報告はこの期間ある意味貴重だった東京圏での2本。代々木なるわらびアワディライトにて偶然にも共にトリオ編成。代々木なるではソロツアー明けのライブということで、共に音を出せる喜びにあふれ、とてもアグレッシブなものに感じました。2回目の組み合わせで高子さんやゆきさんの新曲がいきなり披露されましたが、そこはまだ共演回数が少なくともそれぞれ気心の知れたプレイヤー同士、安定感あるあうんの呼吸と 躍動感と美しさにあふれたサウンドでした。オリジナルも良かったですが、スタンダード曲の素晴らしさというのも改めて思い知らされた内容でしたね。アワディライトではピアニスト綾木さんのリーダーライブで、新潟では演奏を聞いたことはありましたが、リーダーは初めてでした。実は玲子さんも新潟との縁があることが分かり、ならばいつかそのうち新潟での演奏も、なんて妄想を思わずしてしまいました。サウンドは何とも宇宙的な括弧笑い展開と、個人的に待ち望んでいた夏の新潟調整館でも聴いていた美しい旋律が特徴の綾木さんオリジナル。前者は良い意味で意表をつかれ、後者もビブラフォンが加わり期待以上の出来でした。珍しい楽器の組み合わせでしたが、むしろ相性は良いのではないかという音世界で、またまた聴いてみたいライブが増えてしまいました。お題フリーということで取り留めがないですが、新潟は例年になく雪が少なく、いつもならば周りが閉ざされ周辺と国交断絶状態なのですが、降っても温度は高いし長続きせず、今雪というある程度時間が経過しないと溶けない雪ができないので快適です。そしていよいよの2月ですが、今のところ鉄板ライブに駆けつける予定です。久しぶりの鉄板サウンド、非常に楽しみです。レガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。
レガートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、あの遊戯なるでね、タカポンとユキちゃんそれぞれあの新曲を初演ということでやらせてもらったんですけれども、うん、あのすごくこの3人の組み合わせのこう可能性というかね、うん、あの非常にそういうものもその初演で、うん、出ていたんじゃないかなと、あの今思い返しております。あやきくんのね、ライブもすごい面白かったですね。彼のこう宇宙人プリがもう発揮されて、どこに行ってしまうんだというこうワクワク感とかもねすごくありましたね。またあの機会があったらきっとできるのではないかなと思っております。レガットさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらはツイッターから、京都のヨウさんのお話を。駅に着いた時は快晴でしたが、夕方からは雪。それにもかかわらず店内には多くの方が。お店のアップライトピアノは譜面を照らす燭台がついた珍しいタイプ。お店もママさんも素敵。そして窓の外の降りしきる雪を背に、ひとみさんのピアノで月影を弾く舞子さんが本当に素敵でした。嵐さんからいただきました。嵐さんに1スマイル差し上げます。嵐さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、嵐さんね、東京からひとみさんとのツアー2日目、京都のようさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
とっても嬉しかったです。あのこちらのお店はですね、そう、窓の外が見えるんですけど、うん、あの私は背にしてたので全然見えなかったんですけれども、うん、ひとみさんからもね、あのちょいちょいその、降りしきる雪を背にバイオリンを弾く私が見えていたようで、うん、それはそれは非常に幻想的だったそうです、うんうん、私もね自分でそれを見たかったなと思うんですけれども、うん、なんかそんなシチュエーションもね、あのすごく記憶に残るライブになったかなというふうに思っています。嵐さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
この2週間は舞子さんはツアーで東京に不在な日が多かったこともあり、関連ライブは綾木さんトリオと鉄板の2本だけでした。綾木さんは新潟でのイメージしかなかったので良い意味で刺激的でした。鉄板トリオはソロツアー後ということもあり、3人で音を出す歓喜にあふれていて、我々オーディエンスも期待値マックス状態。この一体感は何にも変えられない時間が流れていたと思います。10年後の復活祭ではどう爆発するのか、ちょっと想像ができないです。さて、フリートークということでアンケートです。10個設問があるので、これは特に当てはまるを3つほど挙げてください。1、譜面書いてて片側だけに収まった時のなんというかあの嬉しい気持ち。2、衣装ポチったワクワクする気持ちとお金が出ていった悲しみで心中複雑。3、譜面のふにゃふにゃ加減で今日の湿気がわかる。4、冠婚葬祭用の服を持ってなくてステージ衣装でなんとかする。5、その日は飲み会入ってるからいけないけど頑張ってね、応援してるよという断られ方が一番傷つく。6、ツアー帰りは山盛りの洗濯地獄。7、自分で弾いて録音までしていたのに聞き返してもどう弾いているのかよくわからない。8、朝まで新曲のフレーズ考えてた。9、 どうしよう、全曲4番打者すぎて明日のライブのセットリスト組めない。10、1回でいいので自分のライブを生で見てみたい。もうお分かりだと思いますが、ハッシュタグミュージシャンあるあるより、かっこ笑い、笹ポンさんからいただきました。笹ポンさんに1スマイル差し上げます。
笹ポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてライブお越しくださいまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こういうのはあるんですかね、うん、ハッシュタグミュージシャンあるあるということで、ね、私はこれはですね、まず一つ目は3番の譜面のふにゃふにゃ加減で今日の湿気がわかる、
うんうん、
これはめっちゃわかりますね。あとは、2番目はですね、4番観光総裁用の服を持ってなくてステージ衣装でなんとかする、うん、これはめっちゃあるあるやと思いますね、うんうん、そして3番目はですね、一番最後の10番、うん、1回でいいので自分のライブを生で見てみたい、うんうん、これはね、叶わないですけど、うん、自分の音というよりかはアンサンブルがすごい良かったなとか、うん、自分のバンドを外で聞いてみたいなみたいなのはすごくありますね、
うん、なるほど。
こんなんあったんですね、初めて知りました。笹ポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらは Facebook から。こんにちは、フリーなので舞子さんが地元神戸に帰った時に一番したいことは何ですか。清水義弘さんからいただきました。清水さんに1スマイル差し上げます。清水さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、うん、これはもう単純に街にいるだけですごく気分がいいっていうか、
うん、
すごくこう落ち着きますね、
うんうんうんうん、
やっぱり自分が育った土地のパワーってすごいですよ、うん、本当にこれは毎回感じるんですけれども、だからまあ街を散策というかね、よく自分が行ってたところとかを、
うん、
歩くのが一番、うん、お気に入りでございます。清水さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらも Facebook から。もうすぐバレンタインデーが来ますが、舞子さんの大好きなスイーツは何ですか。ちなみに私は白あんのいちご大福があれば何もいりません。中谷真美さんからいただきました。真美さんに1スマイル差し上げます。
真美さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、いいですね、いちご大福、うん、しかも白あんということで、私もですね、どっちかって言ったら洋菓子より和菓子の方が最近は好きですけど、
うん、
あとはやっぱチョコレート好きですね、
うん
うん、スイーツの中ではやっぱチョコが好きかなと、うん、思います。まみさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、27日のラブリーホールは舞子はんの生音をキャパ1000人超の大ホールで聞かせていただけるということで楽しみにしていました。道内に響く舞子はんと西山さんの豊かな音に包まれて非常に心地よい時間でした。前日に訃報が伝えられたミッシェル・ルグランのシェルブールの雨傘は私にとっても高校時代に演奏したことがある思い出の曲、取り上げていただき嬉しかったです。特に西山さんが持ってこられたゲイリーの曲で感じたことです。実は私はちょうど1週間前に宮本恵美里ちゃんの演奏でブラームスの3番のソナタを聴いたのですが、お二人の演奏はそれと同様に私の中に染み入ってきました。そこに存在するのはカジュアルかフォーマルかだけで、素晴らしい音楽作品を一流の演奏家が奏でればクラシックもジャズもヘビメタもなくなるということです。舞子はんにお誕生日のお祝いを直接させていただけたのも貴重でした。まだまだ寒い日が続きますが、くれぐれもご自愛ください。 K マッツさんからいただきました。 K マッツさんに1スマイル差し上げます。 K マッツさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてラブリーホールお越しくださいましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そう、ちょうどね、ミシェル・ルグランが亡くなったので、うん、ひとみさんからの提案で、
うん、
私のオリジナル月影の前にね、
うん、
シェルブールをメロディーだけ弾いて、そのままメドレー方式で、月影をやらせていただきました。ケイマツさんね、こう書いていただいているように本当に、
うん、
そういうことだと思いますね。音楽のその、うん、まあカジュアルとかフォーマルとかね、うん、そういうものはあると思いますけれども、そういうふうにこう聞いていただけてすごく嬉しいです。お誕生日のね、お祝いもありがとうございました。
ありがとうございました。
ケイマツさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらは Facebook から、お疲れ様です。国内外の方で初共演してみたいアーティストはいますか。石崎浩一さんからいただきました。石崎さんに1スマイル差し上げます。
石崎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、まあもう正直、どんな人でも共演したいなっていうのはあるんですけど、国内国外もう全部含めてね、そうですね、まあそのジャンルもね、別にジャズにこだわらず、まあポップスとかもちろんクラシックとかの方もね、してみたいなと、非常に、まああんまり今までそういうのはなかったんですけど、思いますね。まあ C って言うなら、やっぱね、よく、聞いてるエンリコ・ピエラ・ヌンジとかね、大好きなので、そういう機会があったら、まあやってみたいなっていうのはすごくありますね。石崎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。舞妓ハンク名門さん、こんにちは。舞妓ハン休業前になんとかトランプに行きたい復刊です。皆さんにとって3月からの半年間は、例えるならばどんな感じなのでしょうか。恋人と会えなくなる、永遠とも思える辛い時間の始まりなのでしょうか。それとも単身赴任が決まって、愛する家族とのしばしの別れなのでしょうか。ひょっとすると愛人との関係がバレそうになってほとぼりを冷ます半年間って感じですか？かっこ笑い。フッカーにとって舞妓班のいない半年間は行きつけのカフェの店舗改装に伴う休業といった感じです。日常生活の節目でコーヒーがどうしても欠かせないフッカーはきっとスタバで間に合わせたり、行ったことのないお店のブレンドを試したりすると思います。けれど秋風の立つ頃、新装開店したいつものお店で久々の常連客と、今度のインテリアもいいよね、若干渋みが増したかなとか分かったような話をしながら、美味しいブレンドを再び味わうのを楽しみにしています。フッカンさんからいただきました。フッカンさんに1スマイル差し上げます。フッカンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、まあいよいよ2月ということで、いよいよというか、自分ではね、そういう感じもそんなしないんですけれども、まあフッカーさんこう言っていただいてるように、店舗改装って感じが、私もすごくこう言っていただいて、しっくりくるというかね、そんな感じですかね。きっとあっという間だと思うんですけれども、いろいろ休みながらも次にねこう向かうエネルギーをね、十分に貯めれたらいいなというふうに思っております。新しいコーヒーもね、美味しいのが入れれるようにしておきたいなと思います。フッカンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。次回のお題です。休業前最後の収録となります。そこで半年後の復帰の際、舞妓さんはどのようになっていると皆さんはイメージしますか。皆さんのイメージお聞かせください。お便りお待ちしております。
ここでお知らせです。2月8日金曜日19時40分から池袋ピーズバーでギター鈴木直人さんとのデュオ、2月15日金曜日19時45分からわらびアワデライトで、休業前最後のソロバイオリンでございます。お誘い合わせの上、ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第341回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。